ここから蘇るのテーマになります、この時間はですね、マッチをする、マッチそのものというよりもマッチをするというこの行為をデザインの力で現代に蘇らせ、そして未来に引き継いでいこうじゃないか、そんな商品の開発プロデュースを担当された方をお招きしております。トランクデザイン代表堀内康弘さんです。堀内さん、おはようございます。
おはようございます。
はじめまして、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
西の方からありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
マッチ、はい、もちろん知っております、
はい、
まあ、使ったこともございます、はい、が確かにタバコ吸う方
で
こだわってて、ね、マッチを使い続けるっていう方とかでないと、うん、今現代においてはそうそう手元にはないかなと、
うん、そうですね。家にありますか？
ないですね。
ないですか？
ない。実家はあります。
実家ありますか？
仏壇のところに、
はいはい
はいはい、ありますけど、自分はもう使わないですね。
そう、僕も使わない
あの、明らかに堀さん私よりもお若い方ですし、あの、まあ、お仕事が、ね、いわゆるマッチ作ってる会社の方じゃないですもんね。
はい、はい、そうです、そうです。
デザインをするお仕事。
そうです。
で、まあ、デザインって言ってもいろんな今やデザインがあると思うんですけど、はい、主にどういうものをされる方なんですか？
今は結構あの地場産業 の、 あのプロデュースとか、うん、プロモーションとか、あ、まあ、日本各地 の、 その伝統工芸、まあ、その技術を使って、はいはいはい、まあ、何かを作るみたいな仕事が今結構多いです。
これやっぱりこの今日ご紹介するものもきっかけになってますかね。
はい、そうですね、そうですね。
一番最初はここからですか？
ここがスタートです。
そうなんだ、はい、これがそのマッチをするという行為を形にしたものなんですけれども、はい、うん、日々というネーミングがついていて、とてもおしゃれな、
はい、
まあ、マッチの箱でいいですかね、
はい、そうですね、
ですよね、はい、あのね、本当に我々が知ってる昭和の時代のみんなが知ってるマッチの箱ですよ、
はい、
だからデザイン的に非常におしゃれです、
はい、
質感もおしゃれです、
うんうんうん、
中開けるとマッチに間違いないんだろうけど、なんか違うよなっていうものが入ってますよね。
そうですね、
これが実はお線香。
そうです、軸のところが全部あのお香になっていて、はい、でお香の頭にこのマッチのこのするところがついているっていう商品ですね、
はいはい、なんでこれ思いつかなかったんですかね今までね。
ねえ
あってもおかしくなかったって思うぐらい。
そうです、そうです、そうです、よく言われますそれ、
ねえ、うん、なるべくしてなった形ですよね。
そうですね、
お線香をつけるのにわざわざマッチで火つけたりとかしてたわけですから、はい、そうです、一つになっちゃえばこんなに便利で素敵なことはない。
な、まあ、ちょっとダサく言うと、
はい、
着火機能付きお香っていう日本名になるんですけど
着火機能付きお香、確かにそうですよね。
そうなんですよ、
こういうのね、そういう、まあ、カテゴリーじゃないですけど、はい、作らなきゃいけないですから。
そうです、そうです、
着火機能付きお香、
はい、はあ、やっぱ世の中にないものをどう説明していくかっていうのが、
はい、
作った、まあ、初期段階一番苦労した、
はい、
時に出た名前が着火機能付きお香っていう、
一番わかりやすいですよねそうそうそう、なるほどねと思いますよ。
そう、人に説明するのにそうなんですっていう。
そう、今の言葉の中に出てきた今までになかったもの、
はい、
新たなものを生み出した時に、うん、これを一般的に広める方法のまず一つ目。
そうなんです、
これがどういう商品なのかを知ってもらう、
はい、
どういうものなのかを知ってもらうという、うん、でもこれが生まれるには、まあ、もちろん理由があったわけで、はい、そのきっかけがさっきちょっと出た地場産業というか、その伝統、
そうですね、
のもの、今回に限って言えばマッチだったわけですよね、
はい、
でもその私が聞いたのはマッチそのものを残していくというよりも、うん、堀さんが考えたのがそのマッチをするというところが大事だと、
は
い、
そうですね、
うん、
まあ、このマッチを作っているのが神戸マッチさんっていう会社なんですけど、
はい、
もう8年ぐらいのお付き合いで、
ああそうですか、
はい、
う
ん、まあ、そのそもそものマッチ自体の、まあ、いろんな商品開発もずっと続けてきた中で、
うんうんうん、
100案ぐらいアイデア出そうってなると、うん、だいたい出るんですよ。お香にマッチがついてたらいいなとか、あ、
そうなんだ、
キャンドルについてたらいいなとか、花火についてたらいいとか、
はい、
出るんですけど、まあ、何がこう実現可能かっていうのをまあ潰していって、一つこれちょっとチャレンジしようって始まったのが 2003年ぐらいですかね。
なるほど、はい、じゃあもうそれですぐに商品化されたわけじゃないんですね。
そうです、う
ん、
これ開発に3年半かかってようやくデビューしたっていう感じです、
はい、そもそもその神戸マッチさんとしてはやはり自社製品であるマッチというものを後世にも残していきたいという思いがおありになるわけですよね、はい、まあ、ぶっちゃけ減ってきている
そうです
からですよね、これね、はい、圧倒的に。
そうですね、
もともとその神戸マッチさんがある場所というか神戸、うん、とかが多いんですか、はい、マッチ。
そうですね、やっぱり神戸港っていう港があるので、はい、やっぱそこから海外に輸出をするっていうのと、
あ、
まあ、神戸姫路っていうのが、まあ、生産のエリアになるんですけど、うん、
なるほど、
まあ、温度的にも湿度的にも適してたっていうので、うんうん、まあ、そこに根付いたっていうのが、うんうんうん、まあ、地場産業の、
うん、
はい、なってる理由かなっていう感じです、う
ん、じゃあその地場産業の大きなものの一つとしてやっぱり残してはいきたい。
そうですね、
がしかし、まあ、現代社会においてマッチという、うん、そのものを残していくのはどうやら難しいのではないかと、はい、そこでじゃあ助けてくださいじゃないですけど、はい、なんかいいアイデアないですか ね、 ですねっていうことで、はい、まあ、コラボになったわけだ。
そうですね。
あ、これ何が一番苦労されたんですか。
これ中身こう見てもらうと、はいはい、まあ軸の部分が、まあ、お香になってるってさっきの話なんですけど、うん、普通の、まあ、お香を想像してもらうと、うん、これでこう火をつけようと思うとやっぱりこう強度がね折れてしまうじゃないですか。
そっか、お香って柔らかいですもんね、脆いですもんね、はい、
でその折れないように、
うんうんうん、
こう火をつけることができるっていう強度と、
うんうん、
普通の木のマッチってこう折った時に木の繊維があるので、
はい、残りますよね、はい、
つながってるじゃないですか、
はい、
で、まあ、それも普通のお香だとパキッとこう、
うん、いっちゃいますね、
いっちゃいますね、はい、で火をつけた時万が一折れてしまうと、うん、火の玉が飛んでいくと
危険だと、
はい、
はいはいはい、
でそうならないようにじゃあどうやってそこをつなげるか、
はい、
みたいなところ、
はあ、繊維らしきものを
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ入れて、
はい、
で炭でこう固くして強度を保つ、
はいはいはい、
でなおかつこう火がずっと燃えていくような、
はい、
あのも必要だし
固くとしてです、ね、
そう固くしすぎるとやっぱ燃え、はい、途中で消えてしまう、
はい、
っていう、まあ、成分の調整、
うん、
で、まあ、見た目もマッチと同様の、
はい、
まあ、大きさ、はい、長さ、
はい、
形にする、
はい、
で、まあ、火をつけた時にちょっとその頭と軸のところにロウがついてるんですけど、はい、でこれは、まあ、マッチで火をつけて、
はい、
お香に火が移るまでに、
はいはいはい、
火種をこう消えないように、
消えないように、
でその成分をどうするかとか、まあ、マッチの会社の、まあ、製作の、苦労もあり、
はい、
でお香のメーカーさんの製作の苦労もあり
っていう。そかそか、なるほど、マッチメーカーさん、お香メーカーさん、 そしてデザイナーさん、はい、この三角形が、
ね、
はあ、
で僕らもすごい言いたいことわがままをすごい言うので、
うんうん、
この香りをもう少し甘くしてくださいこれもうちょっと強めてくださいとかこれ強すぎるから弱めてくださいとかっていう香りのテストもかなりやりまして、何回も何回もサンプルを毎月毎月こうもう決めてミーティングをして作り上げていったっていう感じです、
ね、はい、これも本当は心苦しいんですよね、作り手さんにそのわがままを言うのって。
そうなんですよ、
わ、まあ、かりますわかります。
でもやっぱり妥協したくないし、
うん、お互いに
いいもの作りたいし、
はい、これちょっと、ね、スタジオの中なので火はダメなのかな。ダメなんだよね、擦れないんだよねこれね、さっきスタジオの外ではやってみたんですけど、はい、本当に普通にマッチをするようにシュッて吸って、はい、しばらく火が消えるまで待って、うん、その後置いとくと、はい、約10分ぐらいですか ね、
そうですね、
ずっとそのままこう お香が燃えていく形で、はい、いい香りが持続する、はい、もう危なくないようにちゃんと作られており、ね、うん、なおかつスタイリッシュにちゃんとなっておりっていう、うん、これ思って言ってたのと違う層からも受けないですか、
うん、そうですね
ぶっちゃけ
そうですね、まあ30代のね、
うん、
女性をこうイメージして作ったんですけど、
はい、けど
意外と男性も、
うん、だと思うな、
持っていたりする、うん、まあ香りがね、はい、今もう10種類ぐらいあるので、
なるほど、
その香りのチョイスで 結構こう分かれてきたりもしますね。
でもなんか世界各国かなりの数輸出もされているそうで、
は
い、
そうですね、今は世界20カ国で販売をしております。
すごい、これ今後あの日本土産としてもっと広がっていきます ね、きっとね、
はい、
なのでマッチを触ったことのない、まあ、若い世代の方には、うん、こうやってマッチの火をつけるんだよっていうのを知っていただくきっかけにも、もうぜひしてほしいですし、うん、その後もまあこれがもしかしてきっかけですかねって聞きましたけど、うん、いろんなことをされているので、はい、他にもじゃあどんなことやってるんですかっていう話をこの後後半で、はい、ぜひ聞かせてください。はい、この時間はトランクデザイン代表堀内康弘さんをお招きして数々のデザインのお話を伺っております。まあ、ズバリ今週は我がテーマは蘇るということで、はい、先ほどご紹介した日々についてはマッチ、うん、そしてマッチをするという行為を、はい、まあ、蘇らせたというよりも新たな形で残していく方法を堀内さんが一つ、まあ、提案したと、うん、
はい、
そのものの一つ、うん、日々っていう名前ですからね、皆さん覚えておいてくださいね。でその他にも、まあ、先ほどいろいろ日本全国各地の伝統技術なり伝統工芸なり地場産業なり、
はい、
そういったものを新しい形で何かにするというのをやってらっしゃるっておっしゃってましたけど、まあ、手掛けてるものはたくさんあると思うので、
はい、
言えるものを、
はい、
まだ途中のものはほら ね、
そうですね、
多分言えないと思うんですけど、はい、何かありますか。
今日、まあ、着てる服なんですけど、
はい、おしゃれさんですよ、デニムと、はい、まあ、きなりというかシャツ、
はいはい、これも兵庫県の西脇っていう
西脇、まあ、はい、
都市がありまして、でそこが先染め織物播州織の産地なんですね、
はい、
で、まあ、生地の産地で、
うんうんうん、
まあ、あのそこも、まあ、地場産業で、
うんうん、
通っていくうちに、うん、まあ、職人さんが、うん、いい生地は作れると、
はい、生地をね、
うん、もうすごいいい生地は僕たち折れるけど、うん、デザインができない。
あ、生地を使った何かのデザインってことですか。
そうですね、
はいはいはい、
で、まあ、あの、まあ、生地のデザインも、うん、まあ、したんですけど、はい、やっぱりこう通って職人さんと話していく中で、うん、まあ、倉庫にもたくさん昔折った生地もある、
うん、
でこういうのも使っていきたい、
はいはい、
でも生地を折るのが専門だから、うん、形にすることはできない。
そうですね、生地を作ることがお仕事ですもんね、は
い、でも売ることもできないっていうところで、僕たちがちょっとお手伝いしますっていうところからスタートしたアパレルのブランドがめぐるっていう、
めぐる、
はい、
あ、なるほど、はいはい、
めぐりめぐっていくっていう意味なんですけど、
はい、
まあ、倉庫に眠ってる生地を、うん、まあ、僕たちが形にすることによって、うん、いろんなこう生活の中に溶け込んでいくっていう、
は
い
は
い、このループをイメージして作ったブランドです、
はい、なるほど。でも堀内さんデザイナーさんですけど、洋服のデザイナーさんじゃないでしょ、はい、
そうなんです、うん、これを僕 の、 あの知り合いのパタンナーの子に、
はいはい、
僕 の、 あのお気に入りのシャツとかをですね、家からいっぱい持ってきて、
はい、
襟のところはこんな感じがいいとか、
はい、
この首の詰まり方はこれぐらいとか、
ほう、
カフスはこんな感じがいいみたいなことを一つずつこうパーツを組み合わせていって、
はい、うん、
パターンナーの子にこうパターンを起こしてもらい、
はい、
こう形になっていったっていう。
はあ、それは先ほど の、 あの日々の時みたいな、
うん、
マッチメーカーさんとお香メーカーさんとデザイナーのコラボというよりは、はい、もう完全に堀内さんがチームを作った。
そうですね、
個々の人たちを集めて、
はいはい、それもなんかこう偶然に生地折る人、こうパターンを作れる人みたいなのがこう偶然にこう自分の周りにいたので、でトントントンとこう形になっていった感じですね。
なるほどね、
なのでアパレルブランドを作ろうみたいなのって全然想像もしてなかったし、
そうでしょうね、
そう作らないといけなくなってしまったみたいな。
はあ、もうそれはその生地の良さをやっぱ世に広めるため、はい、
ね、
はい、いいものを作ってるんだけどねって。
そうなんですよ、
あの職人さんたちの中でよく聞かれる言葉ですよね、うん、実はね、は
い、そんなのも日本全国こう行くと、うん、いやすごいいいのにな惜しいみたいなものってこうあるじゃないですか、うん、
はい、
でそこをこうあんまりこう奇抜なデザインをするんじゃなくて、うん、ちょっとお手伝いする、
はいはいはい、
ちょっと見せ方変えるとか、
うん、
だけでもこういろんな人にこう届くので、まあ、そういう風な感じでこうデザインを 全国でやってるっていう感じですね。
なるほどね、はい、そのデザインをするっていろんなものに対してできる言葉だと思うんですけど、うんうん、ある分野では一目見て誰がデザインしたものか分かるっていうやり方が、
はい、
じゃないですか、
はい、
多分堀内さんがやってらっしゃるのはそれとは違いますよね、
うん、そうですね、あんまり分からないかもしれないです、
うん、でも、はい、あえてそれをやってらっしゃるんですかね、もしかして。
いや、そんなことはないんですけど、なんか奇抜なものよりもすごいシンプルでベーシックなものが、うん、多分もともと好きなんだと思うんですね、はい、自分自身が、
うん、
なのででもちょっとこうサポートしてあげるだけ、
はいはいはい、
でこう光るものってたくさんあるので、
うん、
なんかそういうお手伝いをするのが多いですね。
なるほど、あるものを使って何かを作るというよりも何かを作ろうとしているサポート役として
そうですね
ご自身がいらっしゃる、はい、そういうのってそのデザイナーになられた時から、
うんうん、
見えてらしたビジョンなんですか、今の活動の形っていうのは。
どうですかね、でも元々は広告の仕事もやってたので、でもやっぱ職人さんと対話すること、
はいはいはい、
やっぱ現場で見えることっていうのが一番多いので、うん、なのでどんだけ遠くても海外でもやっぱ職人さんに会いに行って、
うん、
何回も回数を重ねて、うん、でそこで見えてくるものっていうのがを、まあ、形にしていくっていう、
うん、その作ってる現場、はい、作ってる人の温度感だったり声だったり、
うん、はい、そうですね、
それを知って初めて、うん、いいものなんだよっていう、
そうですね、
その説得力も、うんうん、なんか信頼関係も生まれるんでしょうね、
はい、あまりこうデザイナーが作りすぎると、
うんうん、
別にその職人さんじゃなくてもできるかもしれないし、
はい、
でもなんかその職人さんだからこそ生まれたものっていうのが、
うんうん、
今僕が作ってるものが多くて、
うん、
なのでこうやっぱり対話の中から現場から生まれるっていう、う
ん、なんかその職人さん同士をくっつける役割みたいなのもしたりするんですか、うん、例えばそのさっきはほらマッチメーカーとお香メーカーだったでしょ、
はい、
で今回今めぐるのお話伺ったのはまあ生地屋さんですけど、はい、
う
ん、
そうですね、
それを作るときになんか分かんないですけど、例えばボタンがなんかどっかから持ってきたとか、
はい、そうですね、あの職人さんもたくさんいるので、
はい、
まあ、この分厚い生地が得意とか薄い生地が得意みたいなのもやっぱいますし、
はいはいはい、
であのパンツのねこの紐なんですけど、
はい、あ、ウエスト紐、はい、あ、本当だ、紐、
はい、
組紐みたいになってるやつ、はいはい、
これもパタンナーとこうサンプルを作っていく中で、はい、まあ、サンプル上がってきたのが既製品の紐がついてたんですよ、
うん、
でもな、なんか最後にやっぱくくるじゃないですか紐、
はい、
一番最後に触る部分、ここになんかもうちょっと魂込めたいなと思って、
いいですね、はいはいはい、
でまたその70歳の職人さんに相談しに行って、
うん、生地の職人さんですよね、
そうそうです、
はい、
でやっぱそのおじいちゃんもこういろんなものを作るのが好きなので、
うん、
でなんか紐こうなんとかしたいんですよねって言ったら、うん、作り方をこう教えてあげるから、編み方をね、
はい、
教えてあげるからもう自分たちで作りなさい と、
そこ分かった、作ってあげるようじゃなかったんだ
そうそうそう、作れと自分たちで、
はあ、
ねえ、まあ、作り方を学んで、
で
その材料どうしようかなと思ったら、
うん、
あの近くにその廃材をねたくさんこう、まあ、廃材が出るんですけど、この生地を織るときに、
はい、
まあ、糊をこうつけたりする、
はいはいはい、
その下準備の工場があって、
はい、
でそこで出るこう廃材があるんで、
はい、
まあ、その糸をもらってこいと、
はい、
もう電話してあげるからみたいな、
うん、
で、まあ、そこに車で行き、
はい、
でもう鉄のコンテナに入ってある山盛り の、 その捨てられる糸を、
糸くずですよね、はいはい、
こう棒でこう引き上げて、
はい、
段ボールに入れて持って帰るっていうところからこう紐作りがまたスタートする、
うわ
はい、
デザインの仕事じゃないですね、 そこまでいくともうね、
まあ、とにかくやってみるっていうね、
うわ、そこでも完全地場産業というか、
そうですね、
そのオリジナルめぐるとしてのものが誕生したんだ、
はい、そうですね、でこれをまたこう障害者施設に今お願いしていて、
あ、紐、はい、
はい
はいはい、
まあ、紐もこういろんな色があるので、
う、
まあ、それをこう子どもたちにこう好きな色で組み合わせて、
はい、
あの編んでいいよっていうので、
好きな感性 で、
そ、 で、ね、
その子たちの感性で、はい、ああ、なるほどね、
パンツがこう例えば10本同じパンツがあっても紐が全部違うっていう形で今作ってます。
で、ね、セミオーダーだったらその紐を選べたりとかする感覚で選べるわけですもんね、
ね、
はい、ね、 靴紐とかでもあるじゃないですか。
ありますね。
デザイン好きやねんけどこの紐嫌やわとか、その最後にさっきおっしゃった最後に締めるその紐がこれなんかちょっと嫌やなってありますよね。そう、本当に
だからどうせならやっぱり生地産地だし、やっぱ糸を取り扱ってるので
最後の最後まで
全部それでいきたいっていう。
素敵、はい、あの堀内さんが今話せないけどたくさんご存知で持ってらっしゃるその数々の素晴らしい技術とか伝統っていうのをまた新たなものにして今後残していくために頑張ってください、
うんうん、はい、ありがとうございます。
ぜひあの先は長いしものすごいことになっていきそうな予感が勝手にしますが、
はいはい、
あの期待もしておりますし、
はい、ありがとうございます。
楽しみにはい、しております。
ありがとうございます、
はい、ぜひ日々それからさっき伺っためぐる、うん、これはあの検索してもすぐヒットすると思うので、
はい、
いろいろとあのじっくり見てみてください、うん、どういうものになっているのか。なんか堀内さんみたいになりたいです。
いやいやいや、
そういうヒントが出てくる人間になりたいですね。
いや、ぜひ現場に今度は。
いや、私もあの、はい、職人さんの現場とかはもうすごい好きなので、はい、やっぱ作り手の現場ってあのどうやったら堀内さんみたいなアイデアは生まれるんですか。
いやでもポンポンね、やっぱ僕も出てくるわけでもなく
苦労はされるんですか。
そうです、海の苦労はありますね。
そういうふうにはこう見えないぐらいにこやかな穏やかな素敵な堀内さん本当にあの土曜日の朝から西から本当に来ていただいてありがとうございました。素敵なお話を伺いました。今日はトランクデザイン代表の堀内康弘さん、この時間をお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。